はい。
はい、こんにちは、ちくひめです。
こんにちは、えいと申します。
好き隊のこぼれ話。
お、こぼれ話いいですね。うん、
なんか、キュリオス大王って、トミウスとか好き隊側から見たら、撃たれて叱るべき人間みたいに言われたんだけど、うん、そうでもなくて、
なんかいい人っぽい雰囲気もすんねやけどね。
そう。なんだっけ、どこだっけ、あれを解放した。
うん。
ユダヤの。
あ、はいはいはい、バビロン。
バビロン。
うん、バビロン捕囚。
そう
かな。
バビロン捕囚を解放して、うん、っていう人で、
うんうん、
ものすごく、だから今回そのすごくセンシティブになってたっていうのは、うん、そういう民族的な人たちから見たら、うんうん、彼は英雄なわけで。
そう、なんかね、救世主っぽい雰囲気あるくない？
そうなんですよ。
聖書になんか出てくるキュロスって結構そういう感じやね、うん。
で、その今回のマッサゲ隊の映画の中でも、うん、まあ関心、
うん
にそそのかされて、
ああ関心悪い部下
そうにそそのかされて、いやーマッサゲ隊撃っといた方がいいですよみたいな感じにされて、本当はそのつもりなかったんだけどみたいな、で勝手に下が動いちゃって、
ああらあら
みたい。だからで最後まで王としても、
うん、
ずっと陣にいて逃げなかったみたいな。
ああ、そうかそうか、戦死してるもんね、逃げれたもん。
そう、
ね、
そう、
確かに。
そう、
王様やねんからね、うん、安全なとこ行った方が良かったかも。
で、そういった描写もあって、
うんうんうん、
ちゃんとそこはだから映画的には、うんうん、実際のキュロスはもっとちゃんとしてる人なのに、悪く描いてるんじゃないかみたいな感じはあった。
まあそれは確かにね、うん、まあでも対立構造でね、そのトミルス側をね、そのよく描こうと思うとまあ。ある程度ね。
そうなんですよね。
ちょっとコントラストつけていかなあかんとこあるよね。
うん、そこはだからさっきも言ったように、うんうん、少数民族っていうのがあって、うん、のカザフスタンもそうだけど、あの辺の国って、うん、この間ね、もうこれ言っちゃっていいと思うんだけど、
うん、
万博に行ってきたんだけど、
うんはいはいはい、
その時にやっぱり私は一番好きだったのはトルクメニスタン。
はいはいはいはい。
のところが好きで、
うん、
で、トルクメニスタンもやっぱり独裁国家で、
うんうん、
その独裁国家の中で、やっぱ、すごく草原、
うん、
あと馬とか、うん、自分らの特色っていうのを押し出してて、
うん、
で誇りを持ってるんだよね、
うん、そこはやっぱね大事ですよね、うん、
ただそれだけにやっぱりその他国に関して危機感というのもあって、うん、トミルスもの時代のってもっと前じゃん、
うん、
より強かったんじゃないかな。
ああ、なるほど。
裏切ったり裏切られたりが、
うんうんうんうん、
だから仕方なかったって言ったら仕方ないんだけど、だね。A さん的にはどう思います？
好き隊。
好き隊というか、その、うん、あれで、まっさげ隊なんだね。その、少数部族がたくさんいて、
うんうんうん、
それぞれの考えがまとまらない中で、
うん、
国を統一しなきゃいけないって結構なことだと思う
ん
だよ
ね。うん、でもなんかね、やっぱこう、引っ込みつかへんみたいなところは、なんか、こう、なんていうのかな、こう、まあ、好戦的っていうのもあるけど、うん、なんかそれはさ、なんていうのかな、もう、こう、進んで、勝つか死ぬかどっちかしかないっていうのって、うん、結構その、なんかな、こう、自分で戦う、その戦争っていうのじゃなくても、ある程度の少数の部隊とか、
うん、
まあ村単位みたいな形のところで戦っていくと、なんかこう、直面する問題かなっていう、うん、なんか、もうちょっと規模が大きくなると、うん、こう、政治みたいな話になっていくけど、うん、まあトミルスもそうやけど、どっちかというとやっぱリーダーみたいな感じ。
うん
その、集団の中のリーダーみたいな感じで、なんか、その中では、まあ、なんでもそうですけど、今の格闘技はさ、勝ち負けってさ、勝敗がつくけど、うん、戦いってさ、死ぬか生き残るかしかないから、うんうん、だからその、トミリスの息子が自死を選ぶっていうのも、わかる、うん、その、手負いになったらもう死しかない。
で、捕まったら、部族の恥になるし、
うん、そう、
それを駆け引きのネタにされるから、
うん、そうですよ。だから本当に、その、そこのその白黒がものすごくはっきりしてる。だからもう生き残るか死ぬかのどちらかしかなくって、うん、でも、その、臆すれば死ぬし、その、そのまま何かこう、自分たちを守るっていうのは、周りをなぎ倒していくしかない、うん、いくって、なんか、こう、その、周りに対して積極的に侵略していくっていうのは、今の感覚で言うと、いい、万俗すぎると思うけど、うん、まあ、それ以外の選択肢はないですよね。だってその横がさ、近いからさ、もうどっかでこう、ぶつかるしさ、しかもほら、 農作物がないやん。
稲作ができるって、ある程度、落ち着いた環境、土地もそうだけど、環境的に侵略されないっていう担保がないとできなくて。
そうなんですよ。だから、ね、土地に縛られるからさ。
なんで騎馬民族かって言ったら、とにかくその日暮らしで、で、移動してるところの民っていうのを、配下に抑えつつ、どんどん移動していかないと、土地が広がらないから、
進むしかないんですよね。
そう。それはでも、しょうがない感覚なんだけど、
そうか、前に進むしかないですよね。なんかそれって永続的にどうかっていうのは置いといて、ただ、その形を保つためには、もうとにかく進むしかないみたいな。
そう、現代の感覚で言ったら、なんでそんなに、黄金文化とか、いろんな文化が乱熟して、そういうことができながら、定住して稲作ができないのっていう矛盾点、って思うかもしれないんだけど、そことは別で、その、定住することじゃなくて、それは支配下のものに任せて、だから農耕するものもいるけど、国を広げる人っていうのはトップのリーダーだから、そこは動いていかなきゃいけないんだよね。
そうなんですよね。あとその、どうしても、まあ、うちらなんかの、その、日本はね、農耕をしてっていうのは、まあ、場所もね、島国やけど、場所に縛られるっていうのは、いいことでもあるし、リスクでもありますからね。
そう、そうなんだよね。
そこの感覚は多分ね、こう、今、こういう世界で生きてるのとは、まず、
あと場所を、だから担保に捉えて、今度脅しされたりとか、そこにいる人を人質に捉えたり、だから一族全員で、少数単位で、だからこれがあれなんですよ。信長先輩なんですよ。
出た。
いや、違うだろっていうね。
油断したら信長
の話。すぐ油断すると。本当はあの人自身は別に三河でずっとちゃんと居城を築いてやってた人だから、あの時にただあんだけがやばかっただけだからね。しかもかなり若い時ね。金がなかった時ね。
確かに。そしたら奇襲に走るっていうね。
だってその後が安土城でしょ。
そうっすよね。まあ、そう考えたら確かに。
幻の安土城ね。
幻の安土城ね。
で、あの石垣にね。ムカつく、寺の人たちの、あれを全部使ったっていう。
まあ、まずは、その辺はやってますからね。その辺はもうやってる、やってるやつですから、ね。
あれ知ってるでしょ？
知ってるし。
石垣に全部一向宗の、
履いてね。
墓の、
あれ石持ってきてね。
石持ってきてわざわざ使ったってい
うね。
人間かよという。
すごいよね。やっぱ、見せしめ感みたいなね。
そう。あれがでも感覚が好きたいなんだよね。
まあ、見ろ。まあでもそのぐらいはね、その、アピールしないといけないぐらいの脅威やったというのはね。
だから、そう考えると、そういった脅威があった時に、日本人も外国人も何も関係なくみんなやるんだよ。
まあ、それはそうでしょ。
それが乱世であって。
まあまあ、状況がね、不安な時は言うてられんってことですからね。言うてられん時代は
そ
んな言うてられん。
言うてられんで、そこで終わればいいけど、見せしみに石持ってくるところはもう結構落ち着いてるのにやってるからね。
まあまあまあ。
だからそこは信長先輩の陰険なところだよね。
らしいエピソードでいいよね。いかにもみたいな、ね。
それは最後燃えるよ。
まあ、そうね。
それ恨み買うわっていうね。
まあでもまあそんぐらいのなんかね、腹に吸いかねる感じのね、ところがあったんでしょうからね。信長としてはね。
大好きなんだけどね、大炎上っていう。
確かに、まあ、ね、大炎上してなくなりますからね。
二ちゃんどころの詐欺じゃない炎上だからね。
もう一緒に燃えてるからね。
キヨさん話してて、そう、あとね、やっぱりさっきも言ったように、フェミニスト的なアプローチが多い映画だったって、マサゲタイの女王の話ね。
トミリスの映画の話。
トミリスの映画の話。言ったんだけど、すごいよね。国家プロジェクトだからね。
ね。まあ、やっぱその感じはね。
あとね、その、アルミラ・トゥルシンっていう人、ちょっと検索してみて。アルミナ・トゥルシン。
アルミナ・トゥルシン。
マサゲタイの方で、検索した方がいいかな。
下げたい。
主演女優とかで検索しよう
か。ああ、そうかそうかそうか。
で、それしか、あんまり有名な作品がないから。あとは、だからその、出てるんだけど、見れないかな。
はいはい。へ
ぇー。で、それで、
へ
ぇー。すげえ可愛いの。
確かに。
動画が上がってて踊ってるやつがあるんだけど、すげえ良くて。
へ
ぇー。インスタかな多分。
かもね。へぇー。あ、ジャパンとか結構来てる。
この人結構さ、良くない？
いい。へぇー。あ、すげえいい。
カザフスタン人になるのかね？
あー、確かに。そう、まあ、でもそうじゃないですか、さすがに。
今回の映画の、旦那さん役の人は完全にモンゴロイド。
へぇー。
なんで、
うん、
で、あと、友達役もみんなモンゴロイド。
うん、
それってここの、だから地域を象徴していて、
ああ、なるほど、なるほど。
そういう差別がないんだよね。
うん、うん、うん、うん。
モンゴロイドも、そのコーカソイドもみんなここに何百年も前から同居していたっていう、ずーっと同居してる、あの辺の砂漠地帯ならではの特徴。
うん、ああ、そうかも、そうかも。うん。オテキエンとかそうや。
そう。で、それさ、なんか、聞いたの音楽、
はい、
すごい良くて、
でしょ？
でそれが A さんが教えてくれたのっていうの忘れてて、
うん、
全然知らんくて、
うん、
なんかいい音楽があるよと思って、うん、でう危うく教えようと思って、あれこれちょっと
危うく
続き見たらこれもまあいいって言ってたやつやん。
そうそうそう。
最近なんかすごいハマってて、
あーいい。引用え。
そう。でもあの人たちってさ、民族っぽくないのもやってるよね。
そう、なんでいろいろやってる、
うん。かっこいいよね。うん、
いい、あれ、うん。農作業とかのない時にやってるんですよね。
そうね、
養蜂とかね。
そう
養蜂とか、あれがない時期。
養蜂、もう、あ、蜂のやつか。
そうそうそう、もう蜂もいっぱいあそこでやってるから、うん、もう忙しいんですよ、あの人たち。
そうな、もう何気にいろいろ金稼いでるね。
だからすごい素晴らしいよ、もういろんなとこで。ちょ、すごい。だから結構世界的に有名なんやと思うんやけど。
うん、でも家族に還元してんだろう。
あれめっちゃ好き。あのね、黄金もいいしね。
そう、黄金
ね。ホームみたいな感じもね。いいよね、うん。人いい。あの人めちゃくちゃいい。バンドのね。
オティケンは名前出して大丈夫なのか。
うん、全然いいでしょ、
うん。
普通のね、バンドの名前ですから。
うん、
ということで、あの、あ、多分そう、あ、お、うん、オティケンね。
う
ん、
そうそう。
ロシア、シベリアの先住民音楽グループという感じになってるね。うん、あれもね。
そうで、あの辺もだから難しくて。
うん、
そうね。
そうすね。
うん。
ね
え。でもね、例えば今回もそうだけど、うん、なんか、自分がちょっとふんわり知ってることを、もう一回ラジオで喋んなきゃと思って。うん、
ああ、それはいいことじゃないですか。書物をね。
まとめるというか。
はいはいはい、はい、いいじゃないですか、
うん。そうすると整合性があるように、構築し直すから。
うんうんうんうん。うちらは多分、うちらはさ、なんか多分、教養とか興味なくて、気になることを調べてる。いや、なんかほら、教養ってさ、なんていうの、その、
ああ、そうか、
最終的になんかその、そう呼ばれるだけであってさ、うちらはさ、その何こう、そういう知的好奇心、の、まあ、まだた調べたりとかするとさ、分かったっていうよりかは、その、分からんっていうことが分かるっていうかさ。
教養っていうのはちょっとよく分かんなくて。
うん、分かる。めっちゃそう。うちもそう思いますよ。
教養っていうのって、
うん、
一般的に共有できる感覚じゃないよね。
まあ、
教養って、
うん、概念、
ね。概念だからすごく。
概念、超概念。
教養っていうのは、なんかその、すごく、
なんかよく使われるけど、一番よく分からん言葉。
それ、お裁縫教室とかと一緒で。
変わっちゃ分かるな。
なんか、大体一般的にこれができれば、
うん、
社会人として認められますよとか、うん、お嫁さんとして認められますよみたいなものを教養なんじゃないの、
うん、いや、そう。
だからそれは、どんぐりの背比べにいかに並べるかっていう話で、そっから突出すると叩かれるし、
うん、
うん、っていうものがつまらないなって感じてるよね。うちらはね。
そうですね、うん。そうですね。それはわかる。
で、うちらはやっぱりそこで、
うん、
かといって何か主張するわけじゃないし。
そうそうそう。
だってお金もらってないんだもん。
まあね、
お金もらったらやるけどね。うん。
そう、うちらも何かを知ってるわけじゃないんですけど、
うん、
なんか、やっぱり、まあ、歴史というか昔のこととかが知ってるのは、やっぱり、そこを、こう、回ってきて、あーって思えることがあったりとか。
あと、すごい具体的な話していい、
ね、うん。
この間、
うん、
あの、A さんにも送った論説があるじゃん。
うんうんうん。
地下との神に関する、
うん。はいはい。うん。だからね、まあ、好きたいもいいし、まあ、そうね、竹見中の方向の話もっとね、なんかこう、いろいろな話も。
いや、竹見中は、
うん、
竹見、あ、そこで、だから騙されたというか、うん、あれ、竹見中も諏訪を追われてるじゃん。
まあ、そうね。
で、諏訪を追われたっていう時点で、
うん、
ちょっと、モレヤ神と、
うん、
似たようなもんだと思ったの。
ああ、境遇を考えるとってことか。
そう。
シチュエーションで考えたらそう。
朝廷から追われて、竹見中田は諏訪に逃げた、
うん。
で、そこで諏訪に定着して、で、そこの中のいろんな部族にモレア神、モレアっていう神様、うん、そうじゃなくて、モレアはモレアで別にいて、
うん、
で、竹見中田とモレアは多分対立構造にあって、
うんうんうん、
で、竹見中田は追われたと言っても朝廷側の人間で、
うんうんうん、
で、元の、だからその、話とはまたちょっと違うのかなっていうのを。
まあ、全くの、無関係なところに独立しているのがモレアって話。
そう。
ああ、なるほど、
うん。
うん。そうね。だからその、追われてるっていうのはもともとそこに所属してたわけやから、みたいな感じだね。
そう。モレアはもともと、モレアっていうものがいて、
ね、うん。モレアはモレアっていうところの、独立した会社にいて、うん、で、朝廷の中で、その、そこには、 ちょうどね、企業から、その組織の中にいたけど、うん、お尋ね者になったっていう竹見中がいてみたいな構
造、ね。そう。
はいはい。
そう。だから竹見中のとモルヤは、本来はあんまり関係ないんじゃないかっていう。
あ、無関係っぽいよね。
うん。
なんか、あの、全然、あの、縁もゆかりもないっていうような意味での関係なさそうよね。うん、それ確かに。
で、それが、非農耕民、農耕民な。の話で、うん、モレイは基本的に非農耕民なんだよね。
そうですね。イニシエの中のイニシエって感じ
です
もんね。
うん、で、未熟師様とかが、ものすごく竹見中田と結びつけられてて、
そうね。
そう。で、一見竹見中田と、あれが、うん、というふうに、そうじゃなくて、モレイと未熟師。
ああ、うん、はいはいはいはいはい。
うん。
未熟師もね、またね、いろんなね。
諏訪信仰否定みたいになっちゃうし、今の諏訪信仰否定。でもはっきり言ってもともと鹿の頭をあんなにたくさん並べて、それが許される信仰っていうのがそこにあったっていうのって古代信仰だし。だい
ぶね。
うん。で、それが竹見中田じゃないんだよね。守谷神なんだよ、
うん。うん。そう考えるとね、そもそもみたいなね。
うん。
まあ、どう何をね、解釈して持ってくるかっていうのは難しいけど。まあ、なんか成り立ちのところと、やっぱ今どう処理してるかっていうのはね、また別な話になってくるし。
うん、まあ、でもそう考えたらさ、クルガンの成り立ちも、うん、古墳の成り立ちもさ、
うん、ああ、まあそうね、確かに。
ってなっちゃうじゃんか。
うん、それはそうです、確かに。
で、DNA 鑑定も、うん、まあ、ガンとしてさせないでしょ、うん、今、その。
難しいでしょうね。
うん。
何かの意図がありまくってしまうからね。
うん。
まあ、良くないでしょうね。いいことは一個もなさそう。うん、なんかまあ、日本の神話でもそうですけど、やっぱその、ね、まあ、勝者からね、書き残すから、
うん、
どうしてもね、何こう、れるられるみたいなさ、ところは、まあ、関係性が何ともいなくなっちゃいますよね。ほら、国譲りみたいな書かれ方にしちゃうから。こう。
そう、なんかさ、Aさんとさ、うん、行きたいやつがあるんだけど、絶対一緒に行ってくんないからさ。
何まあまあ、言ってみましょうよ。何ですか、
マジで、
うん、まず一回言ってみよう。この諦め感なんなんじゃまず言ってみよう。
言ってみて。行ってくんない
じゃあ、まあ、言ってみて。まず言って。え、そんなに、うん、逆に気になるわ。何ですか
これ、ちょっと待って、ね。
展覧会
劇。
劇
これ。あ、読み込む。
わかった、モンゴルのやつでしょ。
そう。
はいはい。ちょっと気になったんすよね。
これ、高いんだよね。
え、それな、うちもそれめっちゃ確かに気になった。うちもちょっと気になるよ、マジで。
これがすごい行きたくて。
あ、わかる、マジでそれわかる。え、これ10月やん、だって。
え、もう10月まで。チケット予約がもう始まってんの。
あ、そうなんや。
そう、チケット予約も始まってて、で、結構待ってて。
あ、マジで、ええー、そうなんや。ええー、そう言われたら見たい気もするな。
で、これすげえ行きたくて。
うん、うちも見たいわ、見たいわ。
でも、絶対他行く人いなくて。
そうそう、でも高いねんな。
そうなんだよね。で、あんなこういうのって、うん、クソみたいな席で見たくないじゃん。
それはそう。うん、でもこの金額はちょっと出せん。
そう、この金額絶対出さないね、うん。で、これなんか席一番安いんでいくら
?8000。
8000か。8000だともう、超ちっちゃいよね、きっと。
そうか。1万円までなら出せるかな。
1万円の席って
あんの ?A 席。
で、それで行く
?A 席で行くか。ありかもしれん。
うん。
行こうか。
で、それで行こう。
そうしよう。じゃあ、うちも、見たいの。
うん、これ
うん。うちだって好きやもん。モンゴルでしょ。
でも、
ハーンでしょ。
知らんかったやろ。
え、知ってた
よ。あ、文字
だから、うん、知ってた。全然知ってたよ。
これさ、行きたかったんけど。
うん。
うん。
うちも行きたい。
じゃあ、これ行こう。
行きましょう、じゃあ。うん、愛知でもやるみたい。そうなんや。東京と愛知の二公演な、おもろ。
ね、だから、そういうなんか、強いよね。
うん、すごい。
やっぱさ、名古屋と東京強いよ。
すごいね。
これ大丈夫撮ってる入ってるけど。
はい。まあまあ、いらんかったら消せばいい。いや、ほんまになんか久しぶりやったから、うん、今日は、この間北海道行ってきたんで、
お土産を。あ、そうなんですね。
そう演奏旅行でね。
うん。
お土産をちくめさんに渡して、うん、で、ちょっと途中で先食べてました。
そう
ですね。これトウモロコシのやつ美味しくない？
今回ってるから食ってる時に、ま、あれしたらダメだよって言ったら、はーいって言われて、回されたからね、レコーダー。もう全然あれですよ。こういう、少しでも年長者を上回る、そういった心とかないですから、この人。
すごい謝ってる。
うん。
ね、すごい謝ってる。
口だけ、口。京都の人の口だけのやつ。
この陶器目のやつめっちゃ美味しくない？
美味しい、本当にありがとうね。
よかった、これめっちゃ美味しい。
ね、
なんか美味しいって聞いたんですよ。なんか、フラノ行ってて。
うん。あ、そう、なんか、あれでしょ？うん。ジュンとホタルのやつでしょ？
そうそうそうそう。なんか、
私すっごいフラノに行きたくて。
え？
マジですっごいフラノに行きたくて。
なんでなんで、なんか思い出ある？
あのね、北の国からっていうドラマが。
知ってるよ。みんな知ってる、大丈夫。
あ、あるんだけど。
今のやつは、マッサゲ隊は、マッサゲ隊って言うって言ってほしいけど、北の国からは、北の国からっていう、うん、あれがあるんだけど。
そっか、紹介して
ね。そこ
の、主演、いや、吉岡秀隆さんっていう人が、すごく好みのタイプで。
はいはい、顔立ちがかな？
が出てる学園紛争をテーマにした。
ごめんごめんかな。あ、うち今ドクターことの話しようかなと思ったら思ったのと違うジャンルのやつ出てきました。
そういうドラマがあって、その時の演技力っていうの素晴らしさと刹那的な表情っていうのに浮き抜かれて。
待って、その学園紛争のやつが有名な、みんな知ってるこれ。
多分知らない。だってドラマだから。
あ、絶対知らない。北の国からはすごい丁寧に入ったのにさ、うん、今からさっきのドラマの話は。
で、そこが、なんか吉岡さんの入り口だったの。
そっから入った
んや。そう。で、なんでかっこいいのかしら、この人はと思って、うん、吉岡さんのことを、ちょっと調べまくって、うんうん、で、独特こととかちなみに見てないんだけど、もうその時には抜けてたの。
あ、違ったんや。
うん。うんうん、いろんなスキャンダルがあったから、失望して、吉岡さんのファンをやめたってるから。よくあるやつ、よくあるやつ。よくある、軽薄のファンにあるやつね。で、やめてるんだけど、そう。で、それで、すごく、うん、まあ、知ったのよ。
え、でもさ、それ北の国から見た
の？うん。で、それで、北の国から、っていうのを、うん、この人は、出てたんだっていうことを。
逆。
子供の頃は、もう全然興味なかった。
吉岡さんって北の国からっていう作品出てるらしいよ。
そう。で、あ、遡って、北の国からっていう作品を見て、うん、はぁ、で、あ、2000何年北の国からっていうのがあって、それで、あ、これかと思って。
うん。うん。チータケオが好きやった。
ああ、そうね。よかったな、
ね。ああ、よかったよね。うん、
そう、ね。深刻な感じのドラマだったじゃんか。
そう。
結構、
う
ん、ラブホテルとか言っちゃうし、
吉岡さん。今考えたら結構深刻なドラマだよね。
うん、結構、あんなことにみたいな。うん、あ、でも、ちゃんともともとの北の国からは、子供の頃から見てはいたよ。
うん、ああ、なるほどね。うん、でも、吉岡さん、ね、吉岡さんがっていうのじゃなかったよ、ね。
そう、じゃなくて、少し間いたじゃん。
は
い、
そうね。
あの吉岡くんが、この吉岡さんにみたいな、ラブホテルやんみたいな。で、その前に学園紛争のやつとかも、あって、
はいはい、
まあ、そういった流れで私の中で完全に北海道と北の国からの影響ですごく北海道に関する並々ならぬ情熱っていうのがあって、うん、でその北海道に行ってきやがったのかこの女と。で一回私行ったことあるんだけど北海道
行った
ん
かい。
別にもともと行ったことあるんだけど、うん、でもその時って私好きなバンドマンの追っかけで行ってるから、
あ、そうなるとまたちょっとちゃう
わね。だってご飯とか食べないし。
え、食べへんの？ライブ行くときって。
え、だから行って、だからその時ライブ後の打ち上げで食べてだけで。
あー、そっか。
全然、そこにご当地のものとかも食べる暇なく帰るから。
ライブの遠征って忙しいんやね。
そう、そう。それと一緒。だってそのぐらい忙しかったでしょ、自分も。
うん、そう、確かに。
出る側で行ってるからね。こっち見る側で行ってるから。これ完全に、立場違うからね。
いやいやいや。
こっちはちゃんと行ってる人だし、こっちはもう、ね、見る側だから、あれなんだけど、
そう。も忙しいよね、そら。
うん、そういった感じで忙しかったんですよ。
なるほどね。え、その時どこ行ったんですか、北海道。
北海道はね、その時は札幌。
あ、札幌、うん、あ、それは確かに、何でもあるから。
札幌に行ったね。
うん。じゃあ、富良野に行ってきまして。
そう、だから、北海道じゃないのよ。富良野に行きたかったのよ。
あ、なるほどね。
北海道は、ちなみに何回も行ってんのよ。
あ、何回も行ってんのや。うん。あ、富良野は
富良野はだから、
吉岡さんのね、あれがってなるとね、北の国からね。そう。しかももうラベンダーが満開でね。
あー、もうめっちゃ行きたかったもん。そう。で、わざわざ、その見終わった後に、ラベンダーの、あれ、香水みたいなやつ買って、あとその、なんか、ドライフラワーじゃない
あるね。
それ、部屋に下げて。
うんうん。めっちゃ好きやん。
うん。そんくらいして絶対富良野に行くんだと思ったけど、富良野ってなんかすごい遠くて。
まあそうね、行きにくかったよ、うちもだから。いや、うちは今回は、演奏旅行で、まあ富良野の、中富良野に合唱団があって、うん、そこの合唱団の皆さんと一緒に合同、コンサートをするっていう、うん、なんか昔からその団の方では親交があって、うん、まあ指導者の先生同士のつながりだったりとかで、これ大阪の団と、うん、まあ、東京のうちらの団と、
団っていうのは何？
団合唱団？
大阪の団みたいに聞こえちゃう。
なんか、師団とかじゃないや。師団とかじゃ、うん、その、大阪の合唱団と、まあ、東京の合唱、ここは指導者の先生が同じで、うん、一緒に中富良野に行って、うん、で、そこの皆さんと一緒に演奏会やるっていう、うん、昔もまあ、ジョイントとかしたことがあったけど、うん、で、一つはその、コンサート、うん、もう、富良野市、まあ、中富良野町と富良野市って。
かっこいい、ジョイントしたことある、かっこいいね。
ジョイントしたことある。うん、これ、合唱でたまに言うけど、うん、ジョイントしたことあるちょっとキモいな。
うん、こっちはその頃あれが、
ジョイント。
キモい、吉岡さん。
吉岡さん、そう。ほんで、うん、なんかその、富良野市役所の、 中にホールがあるんですよ。コンサートできる。繋がってるの。で、すっごい、綺麗なホール。2020、まだ5年目ぐらいかな、できて。で、そこで、一緒にやるっていうので、コンサートして、その翌日に、その地域の中学校に呼んでもらって、うん、授業でコンサートするみたいな。音楽の授業というか、なんか全校生徒体育館に来てて、でそこで、ちょっとコンサートして。
すごいじゃん。すごい規模じゃん。
面白かった。うん、そのと、そこの中学生もすごいみんなちゃんとしててさ。うん、なんか、誰や聞いてられっかよみたいな感じかと思ったら。
あ、でも場所がちゃんとしてそうだよ。
めっちゃちゃんとしてて、うん、なんかちゃんとしすぎてて、よそ行きでちゃんと。
ちゃんとしてないのに関西って会社や。
そうだ、多分。大阪って
こ
んな、う
ん、大阪とか奈良でしょ。なんかちゃんとしてないの。
先生とかも、先生大阪の先生やったから、うん、これ大阪だ、こうはいきまへんでみたいにめっちゃ言ってて、うん、うちらもだからもう、中学生なんて盛んな時期やしさ、うん、そんなんね、だるーみたいな、うん、笑いみたいな、冷笑する感じかと思ったら、ちゃんとさ、椅子に座ってさ、みんなしっかりと聞いてくれんの。
で、
なん
か。ね、そう、首都圏以外もみんなそうよ。
そういうもん？うん。なんかめっちゃ、もうよそ行きがすごくて、なんか、挨拶とかもさ、ちゃんとしてくれてさ、なんかすごいちゃんとしてたで、一緒に歌ったりしてさ、はぁ、あ、みたいな、なんか、いや、立派でいらっしゃって。
内容というよりも、その人たち
の感じ。で、なんか、そうね。でも、なんか、合唱は、なんか、全然知らん人たちとか、初めて会う人ももちろんいっぱいいるけど、うん、でも、音楽はさ、同じ曲を歌えたりするんですよね。
うんうん、
この曲はみんな知ってて、うん初めて会ったけど、同じ曲をみんなで歌うことができたりとか、うん、なんかそれは結構すごい感動するというか、ああ、この、うちらなんかは同じ作曲家の人の先生の歌を歌ってたりするから、うん、初めて会うけど、同じ曲をこう同じように歌えるみたいなね。
わかる、わかるっていうか、私は音楽言ってんかわかんないけど、すごいね、やっぱりね、その音楽の共通性じゃないけど、うん、知ってる歌を一緒に歌うっていうのって、うんうんうん、なんかね、泣きそうになるんだよね。わ、うんうん、かる、すごい、
うんうん。なんかやっぱあるんやなって思うし、うん、なんかさ、こう、知らん、なんか。
あれ何なんだろう、なんで歌ってさ、あんなに泣きそうになるんだろう。
なんかやっぱね、うちは、やけど、歌うの、この話何回もしたか、歌うの語源は訴えるっていう、
うん、
まあ、諸説ある中の一つっていうのがあって、うん、なんかその、かつての、そうそう。
ごめん、ね、私ほら、地方だから一回き。
あ、全然全然。うちもこの話、なんか、しつこくしてしまいがち。うん、なんかその、言葉を伝える、手段として、
うん、
その、詩やったりとか、うん、言葉やったりとか、あと、その、メイクとかあるやん。うん、あれに、やっぱり、音を乗せるっていう、うん、その、音楽がどこから来たかわからへんけど、人間で言うと、声、
うん。
鳥で言ったら、その、鳴き声やったりとか、すると思うけど、うん、そこに旋律を乗せるっていう、なんかね、やっぱそれってね、すごく、こう楽器も素晴らしいけど、うん、人の声って、お互いコミュニケーションに使うやん、ホモサピエンスはさ、言語を。だから、人の声ってね、すごく何か、わからないけれども、こう感情を揺さぶるものが、なんか、あってしまうというか、うん、すごくあるっていうのをより思うし、うん、なんか、かといってまあ音楽だけでは、それこそもう行進曲を作って戦争が始まるみたいなことがあるみたいに、なんかその人間というかね、生き物と音っていうのはすごくこう関係が深いと思うし、かつやっぱ歌っていう、なんか、うんライブってさ、たまに、うん、うちは合唱だけじゃなくてもすごい感じるの、うん。うちはあんまりなんかライブとか行かへんけど、なんか最後とかにさ、アンコールとかでさ、うん、その、ロックでも、どんなジャンルでも関係なく、なんかその、ミュージシャンの人がこっちにマイク向けてくれて、うん、みんなで歌ったりするやん。
うん、
このその人の曲とかさ、をみんなで大合唱したりとか、ああいうのもさ、
うん、
なんかこう、すごい、なんていうの？
泣くもん。
私。そうそう、だから。
あ、その時に初めて行ったアーティストも泣くもん。
そうそうそうそう、そう、うん。だから、あのなんか込み上げてくる感じとかってね、うん、すごいなんかやっぱり、他の人とのコミュニケーション
だ
と思う。
そう。なんで、だから、音楽って泣くんだろうっていう、うんうん、今の私の言葉足らずのって即よね。
うん、
そういうことやん。
そう、なんかね、うん、あと共有できる喜びってあるなと思う。
そう。
ね、なんか、言葉じゃないし、うん、コミュニケーションお互いに喋ってもないけど、あ、なんか、この人たちと共有してるっていう、なんかそういうのはきっとあって、うん、なんか、それはやっぱ音楽の面白いところでもあるなと思うけど、今回はね、でも音楽もすごい楽しかったし、うん、うちのね、団の一番最高齢は93歳なの。
そうですね、今言ってた
93歳の先輩がね、
先輩で合ってる大丈夫
先輩で合ってる。
先生じゃなくて先輩。
うん、先輩なの。
先輩なんだ。
うん、隣で歌ってたりするからね。うんうん、うちも、だから、うちの、うん、そう、だから、合唱歴70年の先輩とかね。
うん。
うちに同年代みたいにするんやけど、うん、 なんか、その人も一緒に
行って。鬼滅の刃とかにいたらもうすごい、
やばいよ、
ね、
だから。
すごい。
そう。でもね、あれなんよね、その、健康的ですごいというよりか、もうすべて淘汰されてる中で生き残っている個体、強い個体な
の。あ、だからそういう
鬼滅。もうね。あ、そうか、まさにそう
か。そう、だから鬼滅的に言ったらすごい個体ってことでしょ。
そう、だから、うん、だから演奏会して夜にその後お酒も飲んで、で、その後、また次の日に演奏会もやって、疲れると思うね。めっちゃ疲れたと思うねんけど、うん、その後めっちゃ、しかも結構ドタバタしてさ、時間もそんなないから、でも結構やりきって、二日目の中学校のコンサート終わって、はい、じゃあこの後カレーです、みたいな。
うん、
フラノの近くの人がすごいいろんなこと手配してくれて、うん、カレー食べに行きますって言って、もう疲れてるから多分そんな食べれへん、93円やしと思うよ。もう完食よ。
うん、すごい、
このスケジュール感で。こうか、全部もう、しっかりご飯も食べ
る。あとやっぱ戦争生き残ってる人は強いんだよね。
マジでそうなの、もう本当にそうなの。
その時点で淘汰されてるからね、無理、
そう
無断、無理じゃなくて無理な答えは。
そうなの。だからね、うん、本当にね、うちの今その歌ってる先輩とかは、もう今すでに名曲って言われてるもん。
うん、
あ、もう合唱出たらこの曲もう本当昔からある名曲ですよねっていう名曲を作った先生が、その曲を作った時に立ち会ってたやつ。
すごいね。
えみたいな。かもう歌い継がれてきてる曲みたいな、古典みたいなね、うちらからしたら、
うん、
曲が作られた時に、うん、新曲の時から見てるみたいな、うん、えみたいな、なんかあったりして、なんかすごいねんけど、うん、今回はフラノの人たちがすっごいね、いろんなもの振る舞ってくれたんですよ、
うん、
今日朝採れた野菜とか、
うん、
コンサートの後にね、だから観光は全然できてへんやけど、なんかその地域のものとか、今日ね、取れたね、キュウリなのよとかね。
いいね、なんか、
すごいよかった。
そういうね、コミュニケーションもいいよ
な。そうなの、だからすごいなんか良くしてくれて、うん、なんかそのぬくもりティーにすごい感動した。なんか。
フラのぬくもりティー。
フラのぬくもりティー夏、みたいな。
ね。
そうね、
北の国から秋、
秋、
秋、冬。
ちくりさん。
インの方の。インの方
ね。ちくりさんは修羅の国から。
修羅の国から。
あー、アービー教官の方ね。
そう、修羅の国から、スキタイの国からね。
修羅の国、キバの国から、修羅の国から。そう、そんな感じで、うん、でも旭川空港やったんですよ。なんか新千歳とか有名やん。うん、でも、富良野って多分そんな、BA とか、そっちが近いから、旭、
ね、
川空港ってすごい、こじんまりした空港やって、うん、なんか空港で同行みたいなのあんまなくて、ちょっとした感じやったから、うん、でもラベンダーは本当にちょうど夏やったから、ほんまに満開で、なんかそこはいっぱいこう一瞬やけどちょっとこう観光できてめっちゃ良かったなーみたいな。
ラベンダーのね、だから香水買ってラベンダー部屋に吊るして、
あー吉岡さんの、
そう、吉
岡さん今日ラベンダー色の服着てるやん。
これ違う、キララジオのあれ、
紫のガラスも
キランティーですよ。
キランティーかっこ紫を、
うん、
でさ、さっきまたかっこいい T シャツ着てた
ね。そう、さっきね、かっこいい T シャツ、なんだっけ、自宅警備員、
うん、自宅警備員 T シャツ
そうを着てて、でそれを A さんに見せたいがために一瞬着て、
うん、
でも大事にしてから脱いで、今この、自分とこのライブ T シャツに着替え
て、うん。そうね、ライブ T シャツに着替えてね。うん、今日だってドア開けたら、どうこれ。
ちょっとね、なんか今日何時に着きますって言われて、だ、うん、からちょっとスタンバってて。
あ、そうね、もうね。
そう、早い段階から、
ガチャって。
自宅警備員って書いてある T シャツを着て、ドア開けるのをスタンバってて、開いたらこれ見せようと思って。
ガチャッと、あー、どう、お疲れそう。どうこれ。どうあ、え、あ、え、なんすかその T シャツ。
見せだけ見せたら脱いで。
裏目もかっこいいね。
あ、ね、背中のドクロかなんか入ってる。
めっちゃかっこいい。うん、なんておしゃれな T シャツなんや。ちょっとあれもったいない、確かにね。
あれね、だからちょっと。
良すぎる。うん、かっこよすぎて。
あんまり選択したくないから。
うん、うん、それはマジでそう。見せてもらって。
そう、デザフェスに行って、で、コミケにいつも出てるオタクの人たちがやってるやつの、あれを買ってきた。
すごい、うん。いつもやってはるんや。あれ単発じゃなくて、いつも作ってはるんや。
あれね、なんか、ライブとかもやってるみたい。ちょっとオタクの人みたいで。
すごーい。
コミケは体力がないから、もう、20年近く行ってない。10年以上行ってない。
聞いただけで大変さやもんね、コミケ
ない。行ってないんだけど、うん、今年ちょっと仕事の関係で行くかなとか言ってたんだけど、やっぱりちょっと無理だなと思って。
過酷な気がする。
うん、やめるかなと、
うん。危なそうやもんね、うん。それは確かにそうかも。ね、あと、デザフェスはでもね、行ってたんでしょ？ いろいろ収穫が。
楽しかったですね。やっぱ今回も、めっちゃ楽しかった。
うん、アクセサリーとか。
そう、アクセサリーすごい買ったし、うんうん、あとやっぱり、前回、うん、一時停止になってたみたいな感じの業者系が、
うんうんうん、
まあいいのか悪いのかわかんないけど、業者は表向きはダメってなってるけど、
うんうん、
今回はまた大っぴらに出てて、
はいはい、
やっぱり結構そういうところってクオリティが高いのが多いから、
うん、
うんうん、あとはね、そうなんだろう、 結構中国系、
あ、はいはい、うん、まあ最近確かに多い
が、もうちょっとの、うん、なんていうか、ね、街じゃないけど、うんうんうん、そこだけ一角だけ全部中華系のあれみたいになったりとかしてて、はいはいはい、うん、あ、面白いよ。だからそういういろんなあれを見るのが、
うんうん、いい。うちも来週ワンフェス、
ワンフェスってでもあれでしょ、フィギュアとか、
フィギュア、フィギュア、ガレージキットとか、うんうん、でもそれもほんまに最近なんかこう、あの中国の方とか結構そのチームみたいな感じ、
うん、
もう会社みたいな感じで、
あ、そう、そう、すっごい出すよね、
めっちゃすごい。だからもう、うん、みんな役割分担めっちゃしてて、うん、すごいクオリティのを、うん、こう計画的にこうやって分担して作ってバーンみたいな、そう、だってね、うちなんかオープンした瞬間、コミケとかデザフェスはちょっとわからんけど、うん、走らないでください、走らないでみたいな、
そう、
あのなんか有名なブースっていうの
なるね、
とこに、うん、もうね、すごい、あのこんなこと言うとあかんけどね、うん、あの本当にオタクのステレオタイプみたいなね、うん、風貌の方だったりとかね、うん、風貌っていうか服装やな、
うん、
あのタオルをね頭に巻きながら来るみたいなね、うん、もうでも今日にこれにかけてるから、うん、もうね、もう来おへんわけにいかへんのです、並んで、うん、この時を待ってたっていう、うん、なんかもうそういう有名なブースのとこはさ、あっという間に売り切れちゃってさ、
そうね、
はあ、すごい。でもこのために来はんやからすごいよねっていう、
なんかでもさ、そんなにまでして欲しいもんってある？
うん、そこやねんな。うちらあんまそういうのないかもしれんな。そんぐらい夢中になれるもんってすごいよね。
だ、推しがある人はそうなんだろう、
ね。ああ、そうや、確かに。
推しとかないから。
うん。まあ、ちまさんも推しはあるにしてもね。なんかその、
死んでるし。
それはそう。うん。それはそう。鉄門会商人はね。
もう、てか、私最近気づいたんだけど、うん、今日も夜ね、うん、6時半ぐらいから、うん、なんか、エジプトのミイラ特集みたいな。ミイラ特集、エジプト特集。で、なんか、
ちょっと理想が、理想が
もう、もう、ミイラがちょっと映っただけで、でも、
ミイラがちょっと映っただけでもミイラ特集。
勝手に自分の中でなっていうか、なんかだから、あ、そうか、推しが、いないと、一時期テンションが下がるなと思う。うん、逆に、ミイラだったら、どのミイラでも、
うん、そうやんね。
推しなんだなと思って。
確かに確かに。それで平等やもんね、チキンさん。そう。ミイラに対してね。
うん、だから、なんか、私の中でその死体に関する法令とか扱いっていうのが厳しくなった時点で、あんまり推しっていうのがいないから。うん、
ああ、なるほどね。
っていう話。
まあそうやね。うん、でもまあ現代社会の中で即身仏って言われたらだいぶな、その、もう偉いことですからね。
うん。でも、難しいよね、さ、もうね、鉄門会商人とかも言うても、もうそんなに推しじゃないし。
ああ、そうなんや。
なんかちょっと、なんか、推しは推しだけど、うんうん、なんかもう。
まあ、もう殿堂入りかな。
そう。で、うん、向こうから新しいリアクションがないじゃん。
うん、まあ、58億年ぐらいして、魅力で来たらあるかもしれんけど、
ちょっと死んでるから、
ちょっと先
ですよね、新しい情報とかがないし、
そうね。
で、それを考えると、
う
ん、エジプトは今、かなり、新しい情報っていうのが入ってきてて、あとあれ、
う
ん、マヤインカとかも、
はいはい、そう、確かに、
その新しい情報が入ってきてるから、うん、そういう意味では、推しはいるんだけど、浮気しがち？
ああ、そんな、あるなんか新情報ってあれですからね、皆さん、発掘のことですからね。
そうそうそう。
ちょっと伝わってなかったらあれやなと思ったんですけど。
あと、あとから、月体も、急遽今回やったのも、
う
ん、だからその、川が出てきた後に、その、いろんな ね。で、トミリスも別に、ただ、その、あの川の死体の話を完結させたかったっていう。
あれね、だね、チキメさん、推しのさ、
うん、
供給さ、公式からの供給発掘待ちやからさ。
そうなんだよね。発掘されないと、
発掘待ち。
しかも、あ、15年後くらいとかになっちゃうから、生きてるかわかんないし。
そうっすな、うん、やっぱ発掘調査の結果次第やね。
そう。
確かに。出てくれっていう。
だから、マヤとかインカとか、うん、いろんな中国もそうだけど、いろんな、うん、ところに推しが分散するのはしょうがないよね。
あ、しょうがない。
各地で発掘されているところに、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
ね、ポイントが行くんだから。
うんうん。それはそうですよ、うん。ね、紀元前でくくっていくとね。
そう。
しょうがない。
発掘。紀元後でもいいよ、別に。
あ、そこそこ。しくみさんは確かに別に今。
あのね。
うちは結構紀元前派なんですよ。
1800年とかとも会うとかも近すぎて。
あ、もうそれはそうですよ。
1800年の死体とかやったら死体じゃん、発掘とかじゃん、
うん。やっぱ BC でしょ。
BC でしょ。
やっぱ BC ですわ。
うん。
うちらは、まあやっぱり。BC 派なんで。
言うてん BC 派。
うん、AD っていうより
。DC 派みたいに言うな。いや、マーベルと DC の違いみたいに言うな。マーベル、
今スーパーマンやるからね。
うん、そう。BC って違うから、紀元前だからね。
あれはビフォークライスト派なんで。
そうそう。全然。この間、スーパーマン見てきたよ。
あ、どうでした？
うん、あの、よかったよ。
おー。
うん。
全体的に。
なんかね、うん、あの、なんかね、今までの DC のイメージを払拭するっていうふうに言ってて、まあ、どういう感じになるのかなと思ったら、
うん、
本当に、お金すごいかけてるし、
はいはい、
すごい娯楽作品になってて、
うん、
まあ、全然何も今までのことを知らない人が見たら、 あ、面白いじゃんってなって。
おー、うん、いいね。
で、今後も全部、ちょっと DC は焼き直していくみたいな発言が出てるんだけど、まあ、だからちょっと期待してるよね。ただ、
そのね、
さあ、今までちょっと好きだった感じの暗い雰囲気っていうのは、特に、まあ、バットマンとかに
出す。あ、そうね。
あれがどうなっていくのかな。うん、ただ、あれが、ジョーカーが本当にクソだったんで。
なんかそれ結構言うよね。
ジョーカーはクソじゃないよ。あれが出てたジョーカーはクソ。
トゥーのね。
うん。
出てた。二個目のね。
そう。あれがクソすぎて、なんであんなにいい作品、映画作品として良かったジョーカーをあんな風にしちゃったんだっていうようなものも思ったし、うん、で、映画作品として良かったジョーカーっていうのも、じゃあ DC 作品としてはどうだったのって考えたときに、やっぱり私はジョーカーはジャック・ニコルソンのジョーカー
です。ああ、まあもうそこはね。そう。
好きで、ね、なんとなくだからそう、バッツと、蝶々ハッシュをやってるジョーカーっていうのをずっと今後ももし DC で新ジョーカーとして展開してくれるんだったら、それがなんかちょっと今回のスーパーマンを見て、もしかしたらそういった路線で展開してくれるんじゃないかなっていうような期待を感じた。
うんうんうん。すごい、なんかスーパーマンの話めっちゃ深みあった。
そう。
めっちゃ見てるが、それ。うん、国宝地見たよ、ほんで。
国宝ね。
国宝よかったよ。
国宝の話、今度しようかっていう、イエさんに言われた時に、もう覚えてないからいいですって言った
ん
です
よ。そう。いや、なんかでも、ちくめさんがさ、マジで見た方がいいって言われたら、マジで見た方がいいの意味はめっちゃ分かった。
それで、なんかマジで見た方がいいってみんなに勧める場合には、私内容覚えてないから。
うん、でもね、ちくめさんが言ってた意味がめっちゃ分かったよ。うちは、まあ、いろんな要素あると思うけど、うん、うちは、たのすけオマージュの観点で結構見たから、
ああ、そう。
なんかその時に、まあ、これ、ここだけ言っても全部ネタバレじゃないと思うから、うん、あ、だから、この、曽根崎心中のこのシーンにしてたんかっていう、後半の、たのすけのところの要素で、やってたんやっていうとこは、めちゃくちゃ良かったですね。
あれはだからさ、作り手の人がやっぱり、うん、好きだよね、
たのすけとか。思った。マジで思った。うん、すごくそれ象徴してた。うん、なんかあれの、状態で、やろうってやらせるのもそうやし、それを受けようっていうのも、なんか含めて、
うん、
あとなんか、それこそ最近さ、ちくめさんがさ、もう、できるまでラジオ撮ろうって言ってもそうやけど、うん、あれでも、こう、立つんやっていう。なんか、その覚悟みたいなところにすごい感動した。
うん、私、あれね、市村うざえもん、だから、赤血、
はいはい、
と、まあ、市川、当時、権十郎、團十郎と、あと、沢村丹之助の感じの、それのオマージュなんだろうな、というふうに思って、
うんうん、感じた。
あの三者関係って、幕末歌舞伎の人たちなんだけど、もともと幕末って、ものすごいなり手が少なかったというか、
うんうん、
若手でも慣れちゃったんだよね。だからすっごい若いのにトップになれてて。
ああ、なるほど。時代性が、なるほど。
だからまだ10代とかなのに、たよ山っていう、もうトップとかになれてて。なんでっていうと、やっぱ、維新とかもあって、
うん、
維新前か。幕末だから。
そうね、そうね。
だから、政治不安定の中で歌舞伎とかにみんな、そんなにあれが避けないのよ。
そう、そりゃそうね。う
ん、だからそんな中で舞台をどうやって見せるかみたいなところが楽しけたちの時代っていうのはあったんだけど、
うん、
でも家とかずっと続いてきたことっていうのはあるじゃん。
うん。伝統があるね。
で、あの人らはでも仲が良かったんだよね。そんな中で。
そこが、ね、うん、そこが結構ミソやんね。
そう。で、市川権十郎、まあ、だから今で言う市川家っていうのは、
うん、
その中でも、ずっと名家なんだよね。
うんうん、
で、沢村が楽しけの沢村家っていうのは、まあ、そこそこだったんだけど、うん、バックボーンを早い段階でなくしてるから、うんうん、後ろ盾がないわけよ。
はいはいはい。
で、まあ、だからそういった意味では、家で言ったら、描かれ方としては、うん、俳優さんで言うと、
吉沢亮と横浜
流。吉沢亮がやってる役柄のイメージがそれなのかなっていうふうに思うし、で、カキツの割り当てっていうのは、
うん、
今回ダッソンになっちゃった人が、のイメージがそうなんだろうなって思うし、で、まあだからその3人をイメージしてるのかなっていうのがすごいあって、ただ実際に言うと、だからカキツっていう人と、サムのダンスケっていうのは仲良かって、
うん、
市川権十郎、團十郎っていうのとあまり仲が良くなかったんけど、最終的に晩年はやっぱりサムのダンスケ頭がおかしくなって、
うん、
妄想がひどくなって、
うん、
まあ、足を切って、教師、 狂い死にしちゃうから、うん、その段階ではちょっともう周りがついていけなくなっちゃって、うん、で、まあ、中吉、だからその、市村右衛門か、うん、そこについていけなくなって、
うん、
まあ、團十郎の方、
うん
うん、
に行ってね。
で、最終的にでも、こうなん、改造してんのは、
うん
まあ、あいつは本当にいい女だったなっていう風に、その、沢村探偵のことを回想してるから、それはただ、なんだろうね、やっぱり、今で言う、
うん、
他にも当時女方で、
うん、
髪型から来た人が特にね、みんなすごく、うん、優しいし、美人だし、
うん、
女のような生活を日頃やってるみたいなのが多かった中で、
日常からね、
毎日喧嘩して、毎日女抱いて、毎日殴って酒飲んでってことをやってるのに、舞台の上だと、ああいう感じっていうのが、江戸の歌舞伎なんだよね。
ああ、それってすごい象徴的かも。
うん、
なるほど。
で、それが今回の映画もそうだけど、吉沢亮たちがやってたのもそうでしょ、
うん、うん、めっちゃそう。
うん。
めっちゃそう。なんか、イメージですよ。
うん、
イメージ、なんかその、女方は所作も含めて、日常生活からそうみたいにやるイメージがあったから、うん、逆に、こう、オン、オフみたいな感じで、うん、彼は男性としての人間も生きてるみたいな、の結構象徴的やなと思った。
じゃあ、それが、坂東玉三郎がさ、ほ
ん
と、今の、
うん。
あの人がさ、
うん。
暴流も暴流じゃん、
うん、
あそこってメインの家じゃないんだよね、
うん、
でも、
うん、
本当に
今ね
努力の、
ね、
だから坂東玉三郎の生き様っていうの、
うんうん、
そのだから江戸の人たちの荒っぽい生き様プラス、うん、今の坂東玉三郎のいろんな不肖絶がないのに
ここまでね
っていうところがプラスされて全部そういうののオマージュが、
うん、
映画なんじゃないかな、
うんうんうんうん、
で上手いのはそこに一切まあ、絡めてきてないから、うん、そういう意味ではね、あれに触れないよね。
そうね、そうね、うん、その、あくまでも創作物
あくまでも創作
ですね。でもなんかこう、なんかね、思わせる感じがすごい上手やなと思った。うん、なんか、そう撮らなくてもいいけれども、うん、っていうね。
そう。で、あれはだから、まあ、歌舞伎とか幕末もそうだけど、知ってる人からしたら、すごい、そういう見方もできるし、
うんうん、
そうじゃない人から見てもわかるし、うんうんうん、で、さっきのスキタイの前回の話も合わせてなんだけど、
うんうん、
まあ知ってる人から見たらこうだっていうのもあるし、うん、知らない人が見ても楽しめるっていうのは、やっぱエンタメっていいよね。
ああ、それはそう、本当になんか、見せる人の、でもすごい技術っていうと本当にね、なんかその、どちらの層にも、
うん、
こう、リスペクトがあって、かつ、なんかこう、ユーザーフレンドリーというかね、
う
ん、なんか、そう、それって両立できるんや、みたいなところが結構、うん、すげーってなった。
うん。あれはね、
うん。う
ん、あとやっぱりその、なんか、上を見上げてさ、
うん、
この舞台の、
うん、
何かがいるっていうのってさ、
うん。うん
うん
うん
あんまりあそこ覚えてない人が多いんだけど。
あれすごい良かったね。
あれあるんだよね。
うんうん。
結局なんか、あるんだよね。いるんだよね。
うん。うん、あれすごい象徴的だったな、うん。なんかね、その、こう一貫して、
うん、
ね、なんか、むしろなんかそこに向かってというかね、いつかその場所に、うん出会えるというかね。
うん、
なんか、なんでもまあ、こう、言葉にするとちょっと違うなと思うけど、うん、うちらも言う、なんかその、そういう神様みたいな、もの、
うん、
みたいなものね。その、何か、そういうのがある、みたいなね。
うん、まあ、私は逆に、もう神様。
あ、自分自身が
ね。自分自身がね。そう。もうで、私はもう、うん、政権交代をして、一歩退いて、あれと一緒ですよ。だから、大国主と一緒。大きい社を築いてくれたら、あとはもう、たたらないんで。
怖え。
じゃないとたたるんで。
たたるねんな、これが。
基本たたるんで。
どうしたらいいんですか？
だから、社を築いて。
あ、社を。
そう。
社を築いて、祀るといいってことですね。
社を築いて、浜さんに一件送る。これ全部言ってるだけで、健全。
あ、そうそう、大丈夫ですからね、皆さんね。
健全。
うん、大丈夫ですから。
これ、そういう伝統芸能だから。
こっちの伝統芸能。こっちの
伝統芸能だから。
キダナショーの伝統芸能。
伝統芸能だから。
ご安心召されようということですね。
そう。はい。
いや、めっちゃ、覚えてへんって言いながらめっちゃ覚えてた。大丈夫。
いやー、あのね。
うん。まあ、こまごましたとこはあれですけどね。
自分の金銭に触れるところっていうのが。あ、そうそう、
わかるわかるね。
それ、だから、この話は、ちくひめの主観じゃんって言われたら主観だし、
うん、まあ何でもそれはそ
う。たのすけって誰っていう話で。だからこれ、キダナショーのリスナーにしか通じない話だし、
うんうん、
じゃあ、実際に、その、国王の感想をって言われたら、国王の感想はもう覚えてないから。
うんうんうん。うん、そうね、そのものに対してってだとね、
うん。
でもまあ何をどう見るかっていうのはね、やっぱり結局自分の人生の ところがあって、何かを見
る。脱いでる時の吉沢亮のあれが良かったね。
あの、なんか、
入れ墨。
はい。
入れ墨好きだからさ。
そうね。うち最初だって初めさ、見た時さ、チケメさんが絶対見ろって言って見に行ったら、うん、なんか龍が如くみたいなの始まって、あれなんか、タノスケみたいなやつ見に来ようと思ったら、龍が如く始まっちゃったと思って、しかも、剣渡辺とかいるし、うん、龍が如くやんと思って、うん、じゃあ、バン、そこちょっとめっちゃ面白かった。
そう。あれ、だから、あ、だから絶対好きかなと思って。
うん。なんか、いろんな、うん、うん。要素が龍が如くやった、うん。あれさ、今更やけど、お父さんがさ、最初見とけよって。
あ、言ってね。
あれさ、すごい意味あって、発言やったなってめっちゃ思った。うん、彼が、後に、こう、舞台に立つ、うん、こう、こういう、自分がその、選ぶというか、うん、見とけよっていう。
そう、自分が選ぶってことだよね。
うん。うん、それすっごい、あのシーン、なんでうち、なんか、途中で、なんであの龍が如くみたいなシーンあったんやろと思ったら、あーってなった。
何回か女とか、とかいろいろさ、
うん、
好きでもないのに、
あったね。
あとに、呪いを、かけてるって言ってるとこあった、うん。そう、だから、分かってて、代償にして、
ああなるほど、
やってるから、
うん、
当然、うん、
うん、
ただそれが見返りっていうのが来て、あの人はさ、
うん、
途中中途挫折したかと思いきや、
うん、
浮き上がってくるじゃん、
うん、
多分普通の人はそこで浮き上がってこない、
うん、うん、
中途挫折のまま死ぬ、
まあね、うん、そりゃそう、
あれはどうしても欲しいものがある人間っていうのは呪いをかけるからね、
ああその確かに。うん、その心理的なあれ、ちくみさん似てるね。
うん。ああ、そうそうそう、それ、その心理ってそうよね、と思って。うん、こんだけ、途中までうまくいってて、
うん、
でも、やっぱりかっさらわれちゃうんだとか、
うん、
いろんなドロドロした感情があったら、うん、呪いかけるよねっていう。
そうや、そのシーンも結構ね、
うん、
裂かれてたよね。
うん。
そうやった、そうやった。だってね、なんか、やっぱりこう、でかいもんね、その、うん、もう、向かっているものがね。うん、確かに。
それで、あと、あの二人が、
うん、
ポイントなのが、
うん、
仲が悪くない。
ああ、それマジで思った。
そこが、リアルによある話だし、
うん、
事実って言ったらあれだけど、
わかるわかるわかる。そうなん、そうなん。
実際にそうなんだよね。
うん、そう、そうなんですよ。なんか、学生の時ね、二人で会ってね、あ、きっと対立構造になるんやなってすごい心配したけど、うん、あ、そっかーっていうね。あれ、すっごく、なんか象徴的でしたね。
だから、あれが、だから、まあ、市川家と沢村家だったらなんとなくわかるんだけど、
うん、
市川家じゃない、今で言うと、あれか、尾上家か。
うん、
尾上菊五郎か、どこか。名前変わるからね、あの人たち、
うん。そう、そう、だから覚えられない、そう。うん、そうなんです。一回覚えたら変わるから。
ただ、そうね。だから、市川家だけはやっぱりトップでずーっと来てるから、うん、そこだけは仲悪いじゃなくて別だし、
う
ん、背負ってるものも全く違うから。
そうそうそう。仲悪いとかじゃない。そういうことじゃないよね。うん、立ってる場所が違うだけ。
今回はそこはだからね、映画に関してはモデルになるものっていうのは出てないね。
うんうん、
市川家的なものっていうのはない。
うんうんうん。ね、途中のね、最後までね、三代目って呼んでたね、
うん、
あの人とかね。なんかこう、周りのね、なんかこう、描写とかもこう、よかった。なんか、レイトショーかなんかで一人で見て、
うん、
なんか、なんとなくその余韻がすごい良くて、なんか、こう、駅まで結構遠かったんですけど、うん、なんか、すごい勢いで、なんか小走り帰った。
なんで小走り帰った
なんかわからんけど。
なんで
なんかとても良かったなぁ、みたいな。
うわ、でも動きたいな、みたいな。
うん、なんかわからんけど、すごいね。うん、ね、またいろいろなんか今いい映画 F1 とか見たな、
見た、
あ、見た、見た、
よかった、
よかった、よかった、
あれすごいよかったね、
すごいよかった、
あれね、すごい、前のさ、有名な映画、ニキラウダ、
うんうんうん、
のやつの F1 のやつとかって、
はいはいはい、
結構さ、やっぱ悲劇だったりとかとかで、
うんうんうん、
あれはやっぱりさ、インタビューズヴァンパイアに出た人、うん、名前ほら忘れちゃう、あいつのやつだけど、あれはね、スカッとしてたしね、良かったし、
うん、
最高な、
うん、
あれだったよね。
いい映画だ。
いい映画だった
よ、ね。いい映画
だ。あれはね、良かった。
すっごい良かったね。
うん、なん
か。なんか熱かったわ。うん、あとなんか、彼が、なんか途中からっていうか、最後まで結構チームのためにずっと動いていて、
そうそう。
そこは良かった。
良かった。
カスやろうかなと思ったら、うん、ただただチームのために動いていて、
は
い、
あとなんだかんだ言って真面目っていう。
それ、マジでそれ、うん、本当にそう。なんかそこがすごい良かった。あとなんか最後やっぱ、車好きって言って、
う
ん、ラストのね、エンドロールでね、
そう、あれ。
結局行くんかーいって
言
って、
ね。ネタバレしちゃうから、うん、どこ行ったか言っちゃ
う。そうそうそう、
いいのか言っても別にダメ。
別にね。
別にいいんだけど、まあでも公開中だからね。
うん、そうそうそう。とはいえね、うん、なんか、好きっていいなって思った。
そうね。
うん。好きには勝てへんなって思った、うん。
あ、いいね。
うん、すごいよかった。好きっていう。うん、
あれね。
なんかそこがやっと見つかった感じがしたよね。
いろんなね、ことあって、まあ、トラウマになったんだろうけど、うん、最後に好き見つかってよかったんじゃない？
そう。なんか、あ、好きやって気づけたっていうのもそうかな、なんか。
でもさ、散々さ、おっさん呼ばわりされて、あのさ、ね、あの人が、
うん、
やっぱ時代を感じるよね。
まあまあね。
もうさ、だだって生放送出てこない。あのインタビューとバンパイアに出てた。美しいとされている俳優が。
あ、そっか、そういうイメージか。
そうなんだ。だから世代ほら違うからさ。
うん。ゆうちゃん、もうそもそもあんま詳しくないから。
おっさんとかじゃないよ。
ブラピア。
そう。
すごいよかったね。
だな。ブラッド・ピットがさ、
うん。
すごい、そんなんじゃなかったのよ、昔は。
まあみんな、誰しもね。
うん。そういうか、なんかほら。いや、逆に言うと、ジャック・ニコルソンはさ、
うん。
イケメンとか言われたことはないじゃん。例えば。
ああ、なあ、そうか、そうか、そうか。
だから、ずっとそうだったわけ
じゃない。ああ、そういうことか、そうか、そうか。
ずっとそうなのって、キムタクぐらいだからね。
ああ、まあそうね、確かに、そう。キムタクと、うん、なんか似た感じかも。確かに、確かに。
中台達也とかだってさ、まあ、かっこよかったらずっとそうではないじゃん。
そうなんや。
個性派みたいにさ。
ああ、そっか。うん、まあ、ガダイ達也なんか、昭和、なんか昔のさ、若い頃のさ。
例が悪かったって、あの人はだって
なんか、あの目が虚無やもんな、ずっと。
そう。で、あれは奥さんが死んじゃったから。
そうそうそう。あの、長いことさ、笑顔、目が虚無でさ、笑顔のさ、ポスター多すぎてさ。
あっこからずっと奥さん死んでから、うん、もうずっと虚無なんだけど。
虚無がすごいよね。
あの人は、あの、下がすごい支えちゃうから。
あ、そうね。
健康な生活をずっとしちゃって。
そっか。
生きちゃうんだよね。
うん、なんか写真に虚無がこんなに映るんかってね、逆にね、使うなよって思うぐらいになるけど。
うん、あの人はね、ずっと虚無なんだけど。
虚無、本当に。すべての写真の笑顔が虚無すぎて。
かわいそうなんだけどね。
そう、本当はね、なんかね、それ、やっぱその、ちゃんとね、それが映し取られるというところね。
俳優の系のさ、
うん、あ
れ
ね。
そう、やってて、だから、下がちゃんとついてて、うんうん、あれしてくれるけど。
なんかちゃんとなりすぎたね、いろんなものがね。
そう。ただ、
中台達也ってもう92なの。
そう、だから、健康なんだよ。
びっくり。そうでしたか。うん、ああ、これは、すごいね、切腹が好きですわ。
あ、うん、いい。
ね、切腹もう一回見たいな
ぁ。見たい、どっかで。
もう一回見よう、夏に。ね、やっぱ丹波哲郎とのシーンがいいから。
丹波哲郎って言ったら、あれが好き。
そうね、どうしてもね。
うん。
わかる。ちくみさんはあれが好き。
あれが好きやけど、バレるから。
あ、そうね、そうね。
大霊界ね。
あ、大霊界。
うん。
そう。切腹はね、真剣でね、本当の真剣でチャンバラしてますからね。
あ、そう、だから、話もよく、真剣でチャンバラしてるから、真剣かわかんないけど、絶対、マッサゲ隊の、
あれ
はね、トミリスはね、見てほしい。
ちょ、トミリスマジで見た方がいいね。
あれはね、絶対見た方がいいね。
絶対見た方がいいらしいです、皆さん。うん、ちょっといろんな映画の話しましたけど、とりあえず公開中の映画じゃなくて、アマプラで、トミルシの見ろと
は。で、あれね、実はすごく小さい映画館でしか公開しなかったらしくて。で、なんか大映画館とかでやった方がいいような撮り方だし、内容なんだけど、何せ、カザフスタンで、共産権の作った映画なんで、
そうだね。
配給が買ってくんないんでしょ？
そうでしょうね。うん。うん、ちょっとね、食い合わせが悪そうよね。
で、逆に、買ってくんなくても、自国でなんとかするから、いけるんでしょうけど、うんうん、
あ、まあ確かに、それが目的じゃないから。うん、でもまあ、いい映画ということで、
アマプラに入った時点で大成功だよね。
よく入ったね。今のうちかもしれないから。
同志諸君って今言ってるよ。アマゾンプライムの方で、評価された。みたいな、なってて。
トミュリスから。
そう。
そうですよ、うん。いやでもね、じゃあちょっと最終的にはじゃあまずトミレスを見ろと。
はい、そう、それです。
私も見ます。
はい。
そんな感じでいいんじゃないでしょうか。
はい、
最近のね、うん、どうやったみたいなの含めてもね、雑談とアフタートークということで。
そう、こういうね、感じで、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。
ではでは。
お疲れ様です。